今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は生放送でお届けしております。6月2日、6月に入りましたね。来週の後半あたりに関西も梅雨入りするんじゃないかなというふうに天気予報官がおっしゃってましたけども、もう梅雨の季節、稲作にはまあ必要だと分かっていても、傘さすの嫌だなとか思ったりもしますが、ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は日本に暮らす、京都に暮らす、そんなテーマでお届けします。外国人女性の会パルヨン代表、フィンランド出身のハッカライネニーナさんにお越しいただきました。ニーナさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、フィンランドご出身の方とこうやってお話しするのは私初めてです、はい、初めましてこんにちはってフィンランド語でなんて言うんですか。難しそうだからこんにちはだけでいいです。はい、
パイバ
ーパイバ
ーパイバ
ーパイバー、はい、初めましては、
はじめましては、ハウスカトトスとは、
ハウスカトトスとは、
あ、そうですね、はい、やった、うまく言えました、はい、
うまく言えました。ハウスカトトス、トトスカは、
ハウスカトトスとは、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、北欧、特にフィンランドは私個人的にもう次どこか行きたい国言ってごらんって言われたらフィンランドって手を挙げたい、そういう国なんですけれども、フィンランド、よくこうヨーロッパに行かれるときに地図が出ますよね、今ここの上空とか。そうするとフィンラン、イギリス行ったりそれからフランス行ったりする場合は、今そのフィンランドはヘルシンキ上空でヘルシンキっていう地名が出ますよね。でこう窓から下を見るともう本当に雪景色、まあ、季節にもよると思うんですけども、フィンランドどんな国なんでしょう、寒そうだなと思うんですが。
そうですね、確かに寒いですね、はい、多分温度的には北海道と同じぐらいですね、
はい、
ただ夏はとっても快適です。だから20度から25度までなんですね。だけど冬は一番寒くてマイナス20度まで行きます、まあ、北はもっと寒いんですけれども。
ああ、そうなんですか、
はい、
そうするとまず最近の北海道は少し気温が上がったり、この前も30度を超えたりとかありますけれども、だいたいああいう爽やかな気候、そうですか、マイナス20度、まあ、どんなんかな。雪はたくさん降るんですか、やはり。
まあ、フィンランドもちょっと温暖化の関係で、雪が減ってるんですね、特に南の方なんですけれども、
はい、
まあ、雪がたくさん降る時もあるんですね、
はい、
でそして湖も海も凍ってしまいますので、その湖の上を歩くことができるし、海の上を歩いていて島までも散歩できるんですね。
海も凍る？
はい、そうです、一番寒い時は。
あ、そうなんですか、
はい
はい、フィンランドというとやはり森と湖の国というイメージがありますけれども、そのフィンランドご出身のニーナさんにとってフィンランドどんな国ですかってこう質問されたら、こうどういうふうに特徴を説明しますか。
そうですね、まず人口が少ない国なんですね。だから国 全体で500万人ちょっとぐらいですね。とっても少ないですね。
本当です。
ヘルシンキは首都で一番大きな都市ですけれども、それでも人口は50万人だけですね、は
い、京都より少ない。
そうです。だからとってもこう広々しているゆったりしている国なんですね。空間がたくさんある国なんです、
はい、
でそのために例えば普通の人でも別荘を持つことは可能なんですね。で田舎に行くと人はもっと少ないので、
はい、
土地がたくさん空いていますので割と簡単に購入できます
ね、は
い、
あそうですか。よくフィンランドはこう皆さんは夏のお家と冬のお家と持っているっていうふうに聞いたりしたことがありますが、まあ、そういう別荘があるということでしょうかね、うん、
そうですね。普通の人も別荘を持っていますので。
ああそうですか、はい、そしてその森と湖がたくさんある国だから快適ですね。やはりそういう別荘暮らしも、
まあ快適というと、まあ快適ですね。そんなすごい別荘ではないんですけど、普通の夏の家みたいな感じなんで。
あそうなんですか、はい、そのフィンランドで生まれ育ったニーナさんがなぜこう日本に来ようと思ったんでしょうか。来るきっかけなんかあったんですか。
そうですね、大学に入ってから夏休みは長いので旅行したかったんですね。で、
はい、
中国に行って香港に来て、で友達はアメリカに行ったんですね。だ私アメリカに行くお金がなくて、だからもっとなんか近い国のどこかに行こうと思って、タイに行くか日本に行くか、ああじゃあ日本に行ってみようという感じで、いや初めて日本に来ました。
はい、大学生時代。
そうですね、はい、はい、で、まあ、中国にもとっても興味を持っていた、日本にも興味を持っていて、で漢字が読めなかったから、まずは漢字を読めるようになりたい。でその前に仏教に興味を持っていたんですね。ダライラマがフィンランドに来た時は聞きに行ったりして、だから仏教を勉強したかったんで、その何というか同様の思想ですか、こう考え方に興味を持っていたんですね。多分私の場合はきっかけなんですけど、
はい、
はい、
まあ、仏教に興味を持っていた。そうやって大学時代にまあ、ちょっとアメリカ行く費用が足りなかったから日本に来て、それで今住んでいますよね、
はい、
もう卒業、大学卒業されて、はい、でまたフィンランドに帰って、で、
うん、
でまた日本に戻ってきた、
うん、そうですね、まあ、就職が決まったんですね。でやはり、は
い、日本で、
そうです、はい、で日本語はもっと上手になりたかったんです。まだ足りないと思って、で日本企業で2年3年くらい働いてみようと思ったんですけど、それはずっとなんか日本に住むことになってしまったんですけど、
はい、
少し日本企業はどんな場所かなって経験してみたかったんですね。
はい、はいはい、それは京都ですか。今京都に住んでますよね。
いえ、それは東京だったんですね。
はい、京都に住んでどれぐらいなんでしょう。
京都に住んでいてももう10年以上になるんですね。
10年以上、はい、こう東京の企業に勤めて、
はい、
そしてそれを、まあ、辞めた、
はい
はい、でなぜ京都に住むようになったんでしょう。
あ、まあ、結婚して京都に来たんですけれども、
はい、
はい、それがその
日本の方と、
そうです、きっかけに、まあ、京都に来るきっかけだったんですけど、
京都の人だったんですね、
はい、そうです、
はいはい、そして現在は上京区、
そうですね、上京区に住んでいる、
はい、そうですか、
はい、
どうですか、その10年前に住み始めた京都と今もう10年経って少しだいぶ慣れて、はい、いろんなことが分かって、感じる京都と、なんかだいぶ違います。
そうですね、違いますね。でまずはマンションに住んでいた時と一軒家に住んでいる時のいろいろ近所付き合いが違うんですね、
はい、
で
東京はマンション、
東京もマンション、京都も最初はマンションだったんで、その後は一軒家に引っ越してきたんですけれども、はい、やはりその近所の人たちとの関わり方が違うんですね、一軒家だったら、
はい、
それが面白かったんですね。で今西陣に住んでいるので、とっても伝統のある地域だから、その近所の方から学ぶこととか、そのなんていうか日本人の心 の, なんていうか深さ、その習慣の後ろにある考え方は長く日本に住んでいても今でも学べますから、それがすごい楽しいんです。
あ、そうなんですか、
はい、
はい、わかりました。そうするとこの、そんな経験を持つニーナさんがこの外国人女性の会バルヨンというのを、これを作った ご本人ですか、作ったんですか。
はい、そうですね、
はい、これどうしてこういうグループを作ったんでしょう。
そうですね、まあ、もう少ししたら10年になるんですけれども、はい、当時はその例えば行政とか外国人向けにこう提供するサービスの中で文化紹介が多かったんですね。茶道とか生け花とか、そういうのはもうとっても楽しいんですよ。私も生け花勉強したことがあるし、和太鼓もやったことがあるんですね。全部楽しいんですけれども、長く日本に住んでる外国人から見るとやはり普通のその生活の上で役に立つ情報とかそういう教えてほしいんですね。そういう部分があんまりなかったのね、その行政が提供するものの中で。で、何人かの外国人女性と日本人女性と一緒に、そして外国人女性の会パルヨンの設立しました。
あ、そうですか。こパルヨンってフィンランド語なんですか。
そうですね、フィンランド語なんですね、は
い、
で、その名前を、
は
い、たくさんという意味なんですね、はいはい、でそれをこう名前をこうつけようとしていた時は英語とかスペイン語とかいろいろ出てきたんですけど、英語だったらこう英語で喋る会って思ってしまいますので、うん、私たちは日本語で喋る会なんですって。共通語は日本語なの でどうしましょうって、フィンランド語は誰もあんまりできないので、はい、フィンランド語にしたら一番平等じゃないかなとか、
誰も知らないから、
そうですね、と日本人にとっても発音しやすいんですので、
はい、
バリオにしました。だからたくさんいいことがありますように、友達ができるように、はい、情報をもらえるように交流機会がたくさんあるようにというような名前をつけます。
あ、そうですか、まあ、そういう、じゃあこのパルヨンがこういうのが必要だなと思ったのは、やっぱりいざ長く住もうと思うと楽しい情報だけでは結構困ることもたくさんあるっていう、
うん、
そういうことですね。
そうですね、特に私は留学生出身だから、はい、日本語は読めますと書けますけど、国際結婚のために来た女性の場合は日本語もできないし、その読めないし、でそれでも子育てとか場合によって介護の担い手にもなっていますから、特にそういう女性たちをこう助けたかったんですね。
あ、そうですか。そしてこの外国人女性の会、パルヨンなんですけれども、大体どれぐらいの方が、参加グループメンバーはどれぐらいですか。
今登録しているのは150名以上なんですけれども、
はい、
集まるときは大体15名くらいなんですね。
あ、そうですか。
で、今晩も女子会をやるんですよ。
女子会
女子会でやっていて、インド料理レストランで美味しく食べる企画なんですけど、まあ、10人くらい集まるんですね。
へ
え、はい、
そうなんですか。その今女子会があるっておっしゃいましたけども、そのパルヨの活動、こういう、ことを、活動しているっていう、そういう中身、どういうことがあるんでしょうか。はい、まあ、女子会あり。
はい。はい、女子会もあるんですけど、はい、まあ、それはたまたまある企画なんですけれども。
たまには楽しいことしようって。
そうですよね。はい、たまに、まあ、晩にも会おうという話だったんですけど、普通は、外国人女性のための何でも喋れる会、ポホをやりますね。それは1ヶ月おきに、京都府国際センターでやりますね。はい、
1ヶ月おき、
はい。はい。第4日曜日、午後1時から。
今なんか、聞こえましたが、何でも喋る会？
ポホー、ポホーですね。
はい、それ
ポホーもフィンランド語で喋るっていう意味なんですね。
あ、喋る、はい、
ポホーですね、はい、でそこで外国人女性と日本人女性が一緒に集まって、外国人女性が日本の生活に関して何か質問があれば、それに対してみんなで答えようとするんですね。まあ、友達ができる場でもあるんですね。それが一番中心であって、でそれ以外も外国人向けにいろんな講座をやってるんですね。例えば防災対策講座とか京都マナー講座とかやってるんですね。で最近は外国人向けの生活ガイドブックも作りました。3月にそれは優しい日本語で書いてあるんですけれども、ふりがなもつけてあります。でそれは今3月に英語版と中国語版ができました。で今度は日本人向けのガイドブックを作ろうとしているんですね。隣に外国人が引っ越してきたらどういうふうに、例えば町内会に誘ったらいいかとか、どういうふうにトラブルを解決したらいいというか、ようなガイドブックを今書いている途中です。
ああ、そうですか。 はい、さあこの後は、最近、ニーナさんが作られたそのガイドブックについて詳しくお話を伺います。外国人女性の会パルヨン代表はっからいねニーナさんにお話を伺います。ニーナさんはこれはこのガイドブックいつ作られたんですか？これは、はい、
去年の3月、
去年の3月、1年経ったんですね。
はい、
はい、そうです。タイトルが上京区に住む外国人のための分かりやすい生活ガイドブック、コトナイン上京、コトナ、はい、これもフィンランド語。
そうですね、それはちょっとインサイドジョークみたいなものなんで、コトナはフィンランド語で、うん、アットホームって意味なんですね。だから上京区に住んでる外国人にその上京区をアットホームっていうか自分の家と感じてほしいっていう意味でつけましたけど。
そうなんですか。はい、はい、その上京区に、まあ、住む外国人のための分かりやすい生活ガイドブックというタイトルなんですけれども、中を拝見すると日本人が読んでもとっても役に立つ、そのガイドブックって言って一体何が書いてあるんだろうって思うと思うんですが、ちょっとどういうことが書いてあるか、タイトルだけでも、こういうことが、地図があり学区、もう京都は学区が非常に大切ということですよね。そしてまず、ですね、例えば近くに住んでる人に会うときに先に自分から挨拶しましょう、新しく引っ越してきたときに近くに住んでいる人の家に挨拶に行きましょう、はい、大きな音を立てないように気をつけましょう、友達がたくさん来るときに隣の人に伝えましょう、町内会に入りましょう、はい、住んでいる地域の習慣をできるだけ守りましょう、まあ、そういうことだけでなく、ゴミの出し方、ゴミを出す、はい、それからどんなことがありますか。蚊と虫に注意が違う、カビと虫に注意、意外病気にこう、カビと虫に注意ってやっぱりフィンランドとは違うなっていう点ですか。
そうですね、東京に住んでた時はルーメイトは青森出身 の、 友達だったんですけれども、例えばコキムリがこう飛ぶものだって私知らなくて殺そうとしていた時はこう飛んできたんですね。すごいびっくりしたんですね。フィンランドではあまりいなかったので出会わなかったと、そしてこうフィンランドは湿気があんまりない国なので、で日本で湿気が多くって気をつけないとこうカビがいろんなところにこう入ってしまうということがあって、
はい、
だから留学生からもそういう話を聞いていて、だから例えば布団にカビがついてしまったとか、そういう話を聞いているので、だからそういうアドバイスも必要かなと思って加えました。こういういろんなこう生き物も一緒に生活しているかもしれません。気をつけます、
ね、はい、はい、で病気になった時、確かに何が一番困るかっていうと、その旅行先でもそうですけども、やっぱりましてや住んでいる場合は病気になったらどうしようって、これがやはり一番心配なことでしょうか。
うん、そうですね、とかどこかで例えばその、はい、いつか英語ができるとか中国語ができる、そういう情報が必要とか、
うん、
イギリスもそうなんですね。フィンランドも今までそうだったんですけど、その住んでる地域によってこう通う医者が決まってしまうんですね。自分で選ぶことはできないので。ただ日本は医者だらけ、
医者だらけ
って言ったら、だからどこで医者が一番上手っていうか、なんか判断しにくいんですよね。でその時は近所の方に聞いて、いろいろなんです。だから
ちょっと歯が痛いんですけど、どこの歯医者さん行ったらいいですかとか、目の調子が悪いんですけど、どっかいいとこありますかとか。
はい、だからなかなかどこが一番良いかって分かりにくいんですよね、日本は。は
い、ああ分かんないですね。いっぱい、はい、選択肢っていうか選ぶことがもういっぱい、はい、確かに医者だらけっていうか、いっぱい、特にこの京都市内の場合は非常に恵まれていると、うん、ありがたいことだなということで、たくさんいらっしゃるっていうことですよね。うん、でそういう時にどうしたらいいのかなということは非常に大切ですね。あとやっぱり最近はこの地震や台風っていうのが大雨の時とか、うん、そういう時にどっから情報、どういう時こう注意点ってどういうことがあるんですか。
うん、そうですね、まずはこう準備しないといけないですね。だからちゃんとリュックサックがあって、はい、少なくても3日間とか5日間が何とか生活できるように、そのためにいろんなものを準備するとか、簡単にこう地震が起きたらその時はどうしたらいいとか、こう近所の人と一緒に避難所に行くこととか、いろんなそういうことを教える必要があると思うんですね。フィンランドはあんまりこう体で感じる地震がないので、で初めて日本に来たらびっくりしますよね。どういうふうにしたらいいか分かんないので、で会社だったらもしかしたらそういうこう避難訓練とかあるんですよね。学校もあるんですけど、大学はあんまりないようなので、で 大学生もそういう、こう訓練する場が場合によってないので、だから少なくてもこう文字を通してその知識があれば、どういうふうにすればいいかというか分かるんじゃないかなって、こう 命に関わることだから
本当です、ね、
とっても重要です。
はい、そしてマイナンバー制度とか、それから税金や年金のお話、うん、そしてこれも結構困る問題、家を借りるときどうするのかっていうところも結構問題多いですか。
うん、やはりまだその日本人の大家さんの中には外国人にちょっと貸したくないなっていう大家さんはいるんですけれども、それは多分ね、こうコミュニケーションが取れないっていうことを心配しているので、そういうことになってるんじゃないかな。だからけど留学生が多くって、で日本語ができる外国人も意外に多いんですよね。だからもっとこうルール作りとかそういうかあれば、もっとこういつもトラブルが起きた時はなんかトラブルが起きたダメですってではなくって、なんでトラブルが起きて考えていて、どういうふうに解決したらいいか、だいたい情報がないからトラブルが起きる場合が多いので、情報を伝えればその外国人も仲良く日本人と一緒に暮らしたいので、なんかわざわざこう悪いことをする人は少ないと思います。
そうですね、やっぱりそのコミュニケーションを取ると、みんなどこの国の人も同じことを喜んで、同じものをこう嬉しいものは嬉しいし、悲しい時は悲しいしって、みんな一緒なんだって、やっぱりそういう外国の友達とお付き合いすると、あ、みんな一緒なんだっていうことがよくわかりますよね。うん、このガイドブック本当にこう、日本語で言うとかゆいところに手が届くっていう、そんな、情報誌だと思うんですけども、この項目はどんなふうにして選んだんですか。こういうことがあったらいいなっていうのは、
まあ、チームが、その作成チームがあったんですね。でそこに外国人と日本人が両方が入っていたの で私たち外国人がどんな困ったことがあったって まず話していて、でその日本人の方の中に海外に住んでいた、まあ、住んでいた経験のある方も多かったので、その話も聞いていて、まだいろんな友達の話を聞いていて、で少なくてもこれさえが、あ、なんかこの情報をとりあえず出発点において、この情報さえあればなんとかなるというような情報を集めたんですね。
はい、
で 私たちがこう失敗した経験も生かせて、
はい、
他の外国人が同じ失敗しないように、
うん、
もっと楽しく住めるようにっていうか、その私たちの知恵というか外国人の先輩の知恵が生かされているような、まあその項目を選びました。
そうですか。そしてコトナイン上業になるようにと、アットホームな上業になるようになったらいいなっていう、そういうことですね。はい、ニーナさんは、まあ、時間があまりなくなりましたが、ニーナさんも日本に住んで十何年ということですけども、どうですか、その、フィンランド生活と日本の生活と大体一緒ぐらいですか。まだフィンランドの方が長いですか。
うん、フィンランドの方が長いです、
ね、あ、そうですか。
まだまだ、
はい、まあ、日本に住まれて京都に住んで、なんかここが好きっていうところはどういうところですか。ここがいいなと、こういうところ、よ、まずは良い点。
日本人の優しさというか、なんていうかな、ちょうどね、先週はフィンランド人の、訪問団体を宮島、広島と宮島に連れて行って、
秋の宮島、はい、
でそこにバスレモノしたんですね。こう買い物をしていて、
はい、
でそこの店員さんがこう 15分ぐらい走ってきて、そのバスレモノをそのフェリー乗り場まで届いてくれたんですよ。でそれ、そういうのはなんか日本人のなんかこう細かいところに努力、おもてなしがすごい素敵なんですよ。だからこうなんか前もってでどういうふうにそのお客さんが楽しめるかってこう考えているところが素晴らしいです。
あ、そうなんですか。
それがこう再発見するたびにあ、これいいなっていうか、日本人はすごいなって思って。
それ外国の人はそういうふうなハートはないんですか。あんまり。
あります。ただ
なんか、ね、ありますよね。
そこまで細かくないんですよ。多分文化的な違いと思うんです。もちろん向こうもおもてなしするんです。たくさんするんですけど、
はいはい、
なんかそのなんかね、ちょっとやり方が違うんですね。
あ、そうなんですか。よくその日本に旅行に来て道を聞いて、その時にすごく親切に教えてくれたのがきっかけで日本に住むようになったっていう話は何人かの人から聞いたことがありますが、そんなに親切かなって思ったりするんですけども、何かあるのかもしれませんね。その反対で、ここもちょっとど、変えたらどうっていう、これちょっと嫌だなって思うとこありますか。
うん、まあ、さっきもそのトラブルが起きた場合はっていうか、なんかこうなんかね、場を大切する文化ですよね、日本文化だから、はい、こう何かトラブルが起きたらみんなこうどうしましょうとか、それかほっといてそのうち解決するっていうか思ってしまう傾向あるかもしれませんけれども、なんとかみんなで話し合って、そのトラブルはどういうふうに解決したらいいかの方が早い解決ができるんですよね。でお互いがこうお互いのことを知らないから起きるトラブルもあるし、お互いのことがわからないからこう変な印象を持ってしまう。だから少しだけね、今でもいいんですけど、少しだけもっとコミュニケーションを取ってほしいんですね。日本人同士でもそうですし、日本人と外国人がもっとコミュニケーションができるような場、何か新しくあったらいいなと思ってます。
ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。確かに日本人はそのコミュニケーション取るのが、日本人同士でもましてや外国の方とコミュニケーションを取るというのがあんまり得意ではないかもしれませんね。はい、新しい日本人が、近所に外国人の方が住むようになったらという、ガイドブックも今度近々作ろうという、そんなニーナさんと、皆さんもね、なんかコミュニケーション取る場を、ぜひ参加したいですね。私も仲間に入れてください。
ぜひ来てください。
はい、ありがとうございました。この番組は近藤電業社ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。今回は、計らいねニーナさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。